From the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンパルスセンターから、松井聖徒イエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモノボンタバナクル合唱団がお届けします。
This broadcast is furnished as a
この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井聖徒イエス・キリスト教会第180回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している教会員、そして世界中の多くの友人の皆さんにご挨拶と祝福をお送りします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が来たれ喜べやを歌います。開会の祈りは70人のローレンス・E・コーブリッジ長老です。その後聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。
Come rejoice the King of Glory, sweet spirit. Our beloved and eternal
Father. 私たちの愛する永遠の父なる神様、お父様の御子が私についてきなさいとおっしゃいました。今日ここに集まっているのには理由があります。この美しいカンファレンスセンターと世界中の何百万もの集会所に集まっています。 お父様を覚え、お父様の戒めを守り、お父様の王国に感謝し、御子イエス・キリストのこの世の生涯と使命に感謝します。御子の贖いと復活に感謝します。御子の教えと福音に感謝します。天のお父様、お父様の教会と王国が回復したことを感謝します。この部会のために、準備のために多くの方がしてくださった努力に感謝します。またこのようにこのメッセージを伝えるコミュニケーションの奇跡に感謝しています。お父様の御霊を通してメッセージを受けることができますように、私たち一人一人がお父様の身近に感じることができますように、心を一つにして耳を傾け、どこにいたとしてもお父様の御言葉を聞くことができますように、そしてお父様の御子に従うことができますように、御子こそお父様の身元に行く唯一の道であられます。へりくだりイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。 これから十二使徒定員会のエルトン・ペリー長老とデビッド・A・ベトナー長老がお話しします。ベトナー長老のお話に続いて70人のラリー・ R ・ローレンス長老がお話しします。
25年前の総大会で話したとき、最年長の孫を私の隣に立たせました。当時孫はアロン神権を受けて執事に選任されたばかりでした。その機会を借りてアロン神権を受ける大切さについて彼に話しました。私は孫にこう言いました。私は君たち若者が受け継いでいるこの世の中の状況をあまり良いものだとは思っていない。君たちはその環境の中で成長していかなければならない。君たちよりも年長の私たちが年齢的にも社会的にも世の中を動かしていく立場にあるのだが、君たち次の世代を背負っていく人々のためにあまり良い社会を築いてやることができなかったと思っている。そのためにこれから君たちが交わっていく人々の多くは、昔から伝えられてきた価値あるものを理解も敬いもせずに成長してきている。そして同じ年頃の仲間からの圧力が以前に比べはるかに強く難しいものになってきている。私たちの家にはラジオ、レコードプレーヤー、テレビなどがある。どれも健全な娯楽の提供に役立つが、私たちのためといって作られている多くのものは和光度を高めるのに何の役にも立っていない。実際ほとんどのものは人を堕落させるものばかりで、家の中でそれらのスイッチを入れると善悪の感覚を麻痺させてしまいそうな危険性もある。世の中が移り変わってもこの状況に変わりはありません。変わったのは科学技術だけです。アロン神権を持つ若い男性にレコードプレーヤーなどというものを知っているか尋ねてみたいものです。昔は居間に行ってその機械を動かすと音楽を聴くことができたのです。持ち歩くのではなく自分がその機械のところに行かねばならなかったのです。孫のテリーには旧約聖書のダニエルの話に基づいて4つの教訓も教えました。第一に肉体を健康で清い状態に保つこと。第二に知性を高めて賢くなること。第三に惜しくあって誘惑に屈しないこと。第四に主を信頼すること。私はテリーへの勧告を次の言葉で締めくくりました。聖典の中のこうした物語は古くなるということがない。君はこれから執事、教師、祭司、宣教師、ホームティーチャー、長老定員会の会長など主が備えられたさまざまな責任についていくと思うが、どんな時にも聖典の面白さは変わることはできない。聖典は君に信仰、勇気、隣人愛、そして主への確信と信頼を持つように教えてくれるだろう。テリーが25年前に私が与えた勧めに忠実であったことを報告できることを嬉しく思います。彼はその後メルキゼキ神権を受け伝道に出て忠実に働き、現在は長老定員会として会長として奉仕しています。この四半世紀に多くのことが変わりました。孫の多くが大人になり、それぞれ子供を設けているのも変化の一つです。今年の夏、私は親権者の輪に加わってひ孫の頭に手を置く機会に預かりました。最年長のひ孫が父親からアロン神権を授かったのです。今日そのひ孫は隣に立ってはいませんが、彼と皆さん、つまりアロン神権を持つすべての素晴らしい若い男性に向けて話をします。アロン神権を受けることは非常に特別な祝福です。歴史にはあの栄えある日のことが記録されています。神権が地上に再び回復され、人が神の代理人として行動し聖なる神権の儀式を執行する権利が与えられた日のことです。オリバー・カードリーがペンシルベニア州パーモニーにある預言者ジョセフ・スミスの家に到着したのは1829年4月5日のことでした。オリバーはジョセフが言っているモルモン書という古代の記録の翻訳について尋ねました。それが神から出たものであると確信したオリバーは翻訳を完成させるために筆記者となることに同意しました。 オリバーが筆記者を務めてから翻訳作業がはかどるようになりました。1829年5月15日までにはジョセフとオリバーの翻訳はすでに第3ニファイまで進んでいました。復活された救い主が西半球を訪れられた記録とボプテスマに関する救い主の教えに2人の胸は高鳴りました。しかし第3ニファイを読み進むうちに2人の心にはバプテスマについて記憶が生まれます。どのような様式のバプテスマが正しいのか、この神聖な救いの儀式を執行する権能を持っているのは誰なのか、2人はこの基本的な教義に関する疑問の答えを探し求めました。そして祈りによって答えを求めることに決め、サスケハナ川の岸辺の近くへ向かいました。2人が祈ると天が開かれ、バプテスマのヨハネと名乗る天使が現れて、ジョセフとオリバーは自分はより高い神権を持つペテロ・ヤコブ・ヨハネの指示の下で行動していると伝えました。そしてヨハネは2人の後部に手を置いて次のように言ったのです。私と同じしもべであるあなた方にメシアの御名によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と悔い改めの福音の鍵と罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ、またレビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまでこれは決して再び地上から取り去られることはないであろう。後にオリバーはこの出来事について次のように回想しています。しかし考えてみてほしい、さらにしばし考えてみてほしい。その手によって私たちが聖なる神権を受けたとき、どれほどの喜びを私たちの心を満たし、またどれほど驚いて私たちがひれ伏したかを。人類が神の権能の回復を待ちわびた何世紀もの末、聖なるアロン神権の力と栄光が地上に戻ったのです。教義と数学107章には小神権がアロン神権と呼ばれる理由が述べられています。第二の神権はアロンの神権と呼ばれる。それがアロンとその子孫にいよいよ授けられたからである。なぜそれが小神権と呼ばれるかといえば、それが大神権、すなわちメルキゼデク神権に付属するものであり、外形上の儀式を執行する力を持つからである。小神権、すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また聖約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。アロン神権を持つ若い男性は主の代理人として神権の責任を行使する力と権能を授かるだけでなく、天使の働きの鍵も授かるのです。アロン神権を持つ若い男性の皆さん、主は厳粛な制約により皆さんの忠実さに応じて皆さんの人生を祝福するという義務を負われていることを明かします。聖霊の警告の声を心に留めて導きに従うなら、皆さんは天使の働きという祝福を得るでしょう。この祝福により皆さんの生活に知恵、知識、力、栄光が待ち加わるのです。これは主が皆さんに約束された確かな祝福です。数ヶ月前、あるワードの断食証会に出席する機会がありました。立って証を述べた人々の中にアロン神権のアドバイザーがいました。彼の証を聞いてアロン神権者が天使の働きの鍵を持つことの意味を改めて実感しました。アドバイザーはその日の朝にあったワードのアロン神権者との経験について語りました。教会に来る途中、断食献金の封筒を持って会員たちの家へ向かう2人の執事を見かけました。きちんとした服装をして静かな威厳を持って割り当てを果たす姿に感銘を受けたそうです。その後アドバイザーは2人の祭司と一緒に身体的に知的に障害を持つ人の施設を訪れ清算を執り行いました。2人の若い男性にとっては初めての訪問でしたが、礼儀正しく思いやりを持って神権の割り当てを果たしていたそうです。アドバイザーは次に深く胸を打たれた短い経験について話しました。祭司の一人がイエス・キリストの働き手となること、すなわち文字通り天使の働きをすることの本当の意味を思い出させてくれたのだそうです。出席者に水を配っていた若い祭司が重度のダウン症と思われる男性の前に来ました。病状のためにその男性はトレーからカップを取って飲むことができませんでした。若い祭司は即座に状況を察知しました。そして左手を男性の頭の後ろに当てて 飲む体勢を取れるようにし、右手でトレーのカップを取って優しくゆっくりと男性の唇に当てました。男性の顔に感謝の表情が浮かびました。謙遜に奉仕をした祭司に対する感謝の表情です。その後、この素晴らしい若い祭司は残りの出席者に祝福された水を配る割り当てを続けたそうです。アドバイザーは証の中でその感動の瞬間に立ち会った時の気持ちを話しました。喜びの涙を静かに流しながら、このような若く思いやりにあふれた従順なアロン神権者のいるこの教会の未来には何の不安もないということが分かったと話していました。かつてエズラ・タフト・ベンソン大館長はこのように述べました。私が望んでいるのは道徳的に清い生活をし、教会に忠実に出席していた若い男性です。神権を尊んで大いなるものとし、神への務め達成賞を得、イーグルスカウトになった若い男性です。そしてセミナリーを卒業し、モルモン書に対して燃えるような証を持っている若い男性です。そのような若い男性を送ってください。そうすれば、彼らを伝道中も生涯においても、主のために奇跡を行える人にしましょう。このような素晴らしい若い男性や若い女性の親の皆さん、私たちは子供に聖なる神権の教義を教えるという神聖な責任を皆さんに託します。皆さんの子供たちは早い時期から主の永遠の神権を持つことの祝福と、その祝福を得るにふさわしくなるために各自が何をしなければならないのかを知らなければなりません。ビショップの皆さん、皆さんはアロン神権を持つ若い男性を管理し、彼らと席について評議し、彼らに神権の義務を教えるという神権の鍵を持っています。アロン神権を受けるにふさわしい一人一人の若い男性が神権者としての義務と祝福を必ず理解できるようにしてください。重要な割り当てを与え、また人々に奉仕したり人を教え導いたりする機会を与えることによって、神権を尊んで大いなるものとすることを今から学べるように助けてください。若い男性の皆さん、皆さんに真理と義を土台とした人生を築くというチャレンジを与えます。これは人生の重荷に耐える永遠に揺るぐことのない唯一の土台です。皆さんが受けている神権は特別な賜物です。主ご自身がお与えになったものだからです。神権を行使し、大いなるものとし、神権にふさわしく生活してください。この神権の力について私が自分の経験から特別な証を持っていることを知ってください。神権は様々な方法で私の人生を祝福してくれています。皆さんがこの偉大な祝福を尊ぶ決心、そしてアロン神権の執事、教師、祭司の職への昇進の準備をするよう、準備をする決心を今日するようにしてください。メルキゼキ神権を受けるという偉大な祝福のために備えてください。専任宣教師として奉仕する前に、この神権を受けるふさわしさを身につける必要があります。主は皆さんが主の奉仕に備えるよう、特に世界に主の福音を述べ伝えるという偉大な責任に向けて自分自身を備えるよう望んでおられます。主の聖なる神権を受けるよう備えるなら、主は文字通り皆さんの神戸に祝福を注がれることを約束します。この証を主であり救い主であられるイエス・キリストの御名によっていたします。アーメン。
私のメッセージは、聖霊を実際に受けるために日常生活で努力する大切さについてです。主の御霊がここにあって、私たち一人一人を教え強化するように祈っています。1839年12月、ミズーリ州の生徒たちが受けた不当な扱いに対し保証を求めてワシントン DC を訪れていたジョセフ・スミスとエライアス・ヒグビーは、ハイラム・スミスに宛てて次のように書き送りました。大統領との会見の中で、私たちの宗教が現代の他の宗教とどのように異なっているのか尋ねられました。そこでジョセフ兄弟は、私たちが異なっているのはバプテスマの方法と安心による聖霊の賜物であり、その他の考慮すべき事柄はすべてこの聖霊の賜物の中に含まれていると考えていると述べました。聖霊は神界における第三のお方です。霊のお方で、すべての真理について明かしされます。 聖文では聖霊は慰め主、教師、そして啓示を与えるものと呼ばれています。御父と御子からの啓示は聖霊を通して伝えられます。聖霊は御父と御子の使者であり証人です。聖霊は聖霊の力としても聖霊の賜物としても地上の男性と女性に現れます。この力はバプテスマを受ける前の人にも及びます。これはイエス・キリストが救い主、贖い主であられることを確信させる証です。誠心誠意求める求道者は聖霊の力を通して救い主の福音やモルモン書、回復の技、そしてジョセフ・スミスの預言者としての召しが真実であると確信できます。聖霊の賜物は正しい様式と権能によるバプテスマの後、メルキゼデク神権を持つ者による安守によってのみ授けられます。主はこのように宣言されました。誠に悔い改めなさい。そしてあなた方は一人一人自分の罪の許しのためにバプテスマを受けなさい。誠に水によってバプテスマを受けなさい。そうすればその後火と聖霊によるバプテスマが来る。またあなた方は信仰を持っている人々を私の教会で安守によって確認しなければならない。そうすれば私は彼らに聖霊の賜物を授けよう。使徒パウロはエペソ人にこのように尋ねてこの習慣を明確にしました。あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかと尋ねたところ、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えた。では誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下った。水に沈められるバプテスマは福音の最初の儀式であり、この儀式の後に聖霊の賜物を受けることによってバプテスマは完全なものとなる。預言者ジョセフ・スミスはこう語っています。バプテスマは聖霊を受ける備えをするための神聖な儀式です。聖霊を授かるための経路であり鍵です。安守による聖霊の賜物は義の原則以外どのような原則によっても受けることはできません。教会の新しい会員を確認し聖霊の賜物を授ける儀式は簡素でありながらも深遠です。ふさわしいメルケゼク神権者はその人の頭の上に手を置き、その人の名を呼びます。それから聖なる神権の権能と救い主の皆によってその人を末日聖徒イエスキリスト教会の会員として確認し、次の重要な言葉を語ります。聖霊を受けなさい。兄弟姉妹、この儀式が簡素なために私たちはその大切さを見逃してしまうかもしれません。聖霊を受けなさいという言葉は受動的な宣言ではありません。むしろ真剣の命令、すなわち受け身になるのではなく自ら行動するように促す権威ある勧告なのです。私たちの頭の上に手が置かれてあの一文が語られれば、それだけで聖霊が生活の中で働いてくださるわけではありません。この儀式を受けるとき、私たち一人一人は本当に聖霊を受け、それに付随する霊的な賜物を得られるように望み求め努力し生活するという神聖で持続的な責任を受けるのです。ある人に贈り物が与えられても彼がそれを受け取らなければ、それは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。 神会の第三のお方を伴侶とするよう求めるという権威ある勧告を常に実現するには何をすべきでしょうか。私の提案はこうです。 1. 聖霊を心から望む。 2. 適切な方法で生活に聖霊を招く。そして 3. 神の戒めを忠実に守る。私たちはまず聖霊が共にあるように願い、切望し、求めるべきです。皆さんも私もモルモン書に出てくる主の忠実な弟子たちの義にかなった望みから偉大な教訓を学べます。12人はその群衆を教え、また見よ、彼らは群衆を地の表にひざまずかせ、イエスの名によって御父に祈らせた。彼らは自分たちが最も望んでいるものを求めて祈った。聖霊が授けられるようにと望んでいたのである。私たちも同じように、私たちが最も望むべきもの、すなわち聖霊を求めて熱心に一貫して祈ることを覚えているでしょうか。あるいは世の煩いや毎日の生活に追われて、最も尊いこの賜物を軽視したりなおざりにしたりしていないでしょうか。聖霊を受けるためには、まず私たちが生活の中で聖霊を伴侶とすることを常に心から望まなければなりません。私たちは主の御霊を適切な方法で生活に招くときに御霊を受け認識することができます。聖霊に強制したり強要したり命令したりすることはできません。そうではなく、聖霊が私たちに接してくださるのと同じ穏やかさと優しさを持って聖霊を生活に招くべきです。聖霊を伴侶として招くには様々な方法があります。誓約を交わして守ること、個人や家族で誠心誠意祈ること、熱心に聖文を研究すること、家族や友人との適切な関係を強めること、徳高い思いや行動、言葉遣いをしようと努力すること、家庭や聖なる神殿、教会で礼拝することなどです。反対に、誓約や決意を簡単に破ること、祈りと聖文研究を怠ること、ふさわしくない思いや行動、言葉遣いは御霊を退かせたり全く来ないようにしたりしてしまいます。ベニヤミン王が民に教えたように、さて私の腹からよ、私はあなた方に言う、あなた方がこれらのことをすべて知った後、また教えられた後、もしもそれに背いてすでに告げられていることに反した行いをするならば、私たちは主の御霊から身を引いて祝福と繁栄と守りを得るための知恵の道に導く御霊を自分のうちに宿さないようになるのです。神の戒めを忠実に守ることは聖霊を受けるために不可欠です。毎週聖餐の祈りに耳を傾け、ふさわしい状態でパンと水を取るときにこの真理を思い出します。イエス・キリストの御名を受け、いつも主を覚え、その戒めを守ると誓約するとき、私たちはいつも御霊を受けられるという約束を受けます。ですから救い主の福音が私たちに行うように、また変わるように教えることは、すべて聖霊を伴侶とするという祝福を私たちが受けられるようにするためなのです。私たちがなぜ祈り聖文研究をするかについて考えてみましょう。私たちは御子の皆を通して天の御父と交わることを切望します。また標準聖典に含まれる光と知識を得たいと願っています。しかしこれらの神聖な習慣は主に私たちが御父とその愛する御子を覚えるための手段であり、それは聖霊を伴侶とし続けるための必要条件であることを覚えてください。私たちが主の宮や安息日の集会で礼拝する理由について考えてください。神殿では亡くなった先祖に仕え、自分が住む地域のワードや支部では家族や友人に奉仕します。 そして兄弟姉妹との義にかなった交流も楽しみます。しかし私たちが一致して集う第一の目的は聖霊の祝福と導きを求めるためなのです。祈り、聖文研究、集会、礼拝、奉仕、従順は取り組むべき福音のチェックリストに載ったそれぞれ独立した項目ではありません。これら一つ一つの習慣は聖霊を受けよとの命令を遂行するための最も重要な霊的探求における大切な要素なのです。私たちが守る神の戒めと私たちが従う教会指導者の霊感に満ちた勧告は原則として御霊を伴侶とするためのものです。基本的に福音のすべての教えと活動は生活の中で聖霊を受けることが中心となっています。皆さんも私もモルモン書の若者たちのようになれるよう努力すべきです。すべての号令に従ってその通りに行うように努め、実に彼らの信仰に応じてそのようになりました。彼らは日々主なる神をよく覚え、誠に主の掟と裁決と戒めをいつも守るように努めています。主は末日聖徒イエス・キリスト教会が全地の表に唯一誠の生ける教会であると宣言されました。この回復された教会は救い主の教会であるので真実の教会です。主は道であり真理であり命です。そしてこの教会が生ける教会であるのは聖霊の導きと働き、そして賜物のおかげなのです。地上に神権があり聖霊を受けられる時代に生きていることはなんと大きな祝福でしょう。預言者ジョセフ・スミスが殉教して数年後、ジョセフはブリガム・ヤングに現れて時代を超えた次の勧告を与えました。この民に謙遜で忠実であるように、主の御霊を必ず保つように、そうすれば御霊は正しい道へ導いてくれると伝えてください。注意深くあって、静かな声を退けないように、そうすれば静かな声は何をすべきか、どこへ行くべきかを教えてくれ、王国の実をもたらしてくれると伝えてください。兄弟たちに確信を与える者に対して常に心を開いているように、そうすることによって聖霊の訪れを受けたときはいつでもそれを受け入れることができるようにと告げてください。彼らは主の御霊と他のあらゆる霊を区別することができます。御霊は彼らの霊に平安と喜びをささやき、悪意や憎しみ、妬み、争い、そしてあらゆる悪を彼らの心から取り除いてくれるでしょう。そして彼らは善を行い、義をもたらし、神の王国を築き上げることだけを望むようになるでしょう。私たちが聖霊を心から望み、ふさわしい方法で日常生活に聖霊を招くようにお祈りします。また私たち一人一人が神の戒めに忠実に従い、現実に聖霊を受けることができるようにお祈りいたします。預言者ジョセフ・スミスがブリガム・ヤングに述べた祝福は、このメッセージを聞いたり読んだりするすべての人に当てはまるものであり、達成可能であることを約束します。御父と御子が実在されることを証しします。聖霊が啓示を与えるお方であり、慰め主であり、私たちが教わるべき最大の教師であられることを証しします。そして御霊の祝福と賜物が末日に回復された誠の生けるイエス・キリストの教会の中で働いていることを証しします。主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
今日私は10代の子供をお持ちの親に向けて話します。ワコードは教会の未来ですし、だからこそ敵対者の第一の標的でもあります。忠実な親の皆さんはこの大切な時期に子供たちを導けるよう答えを祈り求めています。私も最年長の孫たちが最近10代に入りましたから、 今日のテーマは私にとっても大切です。完全な親などいませんし、簡単な答えなどありませんが、信頼できる真理の原則はあります。若い男性と若い女性の2010年のミューチュアルのテーマは吉明から取られています。強くまた大きくあれ、恐れてはならない。この言葉は親にも当てはまるテーマではないでしょうか。世の人々が本当に必要としているのは、母親や父親が率直に話し大きく子供を育てることです。想像してみてください。皆さんの娘が線路の上に座っているとします。電車の警笛が聞こえます。線路から離れるよう警告しますか？過保護だと思われるのが心配で躊躇しますか？娘が警告を無視したら急いで安全な場所に移動させますか？もちろんそうするでしょう。他のどんな心配よりもまず娘への愛が勝るでしょう。一時的によく思われることよりも娘の命を大切にするでしょう。試練と誘惑は10代の子どもたちに貨物列車のような勢いで襲いかかってきます。家族の宣言にもあるように、親は子どもを保護する責任があります。これは物理的にも霊的にも保護する責任があるということです。モルモン書には、息子アルマが義の道から迷い出た息子に助言を与える様子が記録されています。コリアントンはゾーラム人での間の伝道中、重大な過ちを犯しました。アルマは彼を愛していたので、この問題について率直に語っています。息子が行った不道徳な行為に深く失望していることを伝え、罪の重大な結果について説明しました。それで主の霊は私に、あなたの子供たちが善を行うことを彼らに命じなさいと言われる。従って我が子よ、私は神を恐れてあなたに命じる。罪悪から遠ざかりなさい。このような指導を受けたことが転機となり、彼は悔い改めて忠実に働いたのです。アルマの模範とは対照的に、旧約聖書に登場するエリは預言者サミュエルの時代に大祭司を務めていましたが、主が彼を非難された理由がこう記されています。その子らが神を汚しているのに、彼がそれを止めなかったからである。息子たちは悔い改めず、イスラエル全土がその愚かな行いのために苦しみました。エリの物語から、子供を愛しているなら言いなりになってはならないということを学べます。数年前の総大会でジョージ・クリステンセン長老はこう言いました。子育ては人気コンテストではないのです。ロバート・D・ヘイルズ長老も述べています。私たちは時々怒らせるのではないかと恐れて、子供への助言を躊躇することがあります。何年も前に17歳の息子が、友達と一緒に週末旅行へ行きたいと言いました。みんないい子ばかりでした。行かせてあげたかったのですが、不安を感じました。妻に話すと、同じように不安を感じると言うのです。その警告の声には耳を傾ける必要があると思うわ、という返事が返ってきました。息子はがっかりして理由を聞いてきました。私は正直に良い気持ちを感じない、ただそれだけのことなんだよ。君を愛しているから、その気持ちを無視することができないんだ、と言いました。意外な答えが返ってきました。いいお父さん、分かった。子供は親が思う以上に理解力があります。なぜなら聖霊の賜物を授かっているからです。子供は御霊の促しを理解しようと努め、私たちの模範を見ています。促しに注意することや、良い気持ちを感じないならばやめた方がいいということを学んでいるのです。子育てに関する決定を下す際にとても大切なのは、夫婦が一致することです。いずれかが良い気持ちを感じないなら許可すべきではありません。映画、テレビ、ビデオゲーム、パーティー、ドレス、水着、インターネットについてどちらかが不安を感じるようであれば、伴侶の意見に賛成し、ダメと言ってください。ある悲嘆に暮れている母親からの手紙を紹介したいと思います。10代の息子が少しずつ御霊を失い、教会から遠のいていきました。母親は次のように説明しました。息子が10代の間、私は心配ばかりしていました。暴力的なビデオゲームをやめさせようと努めたのです。 夫に話し、この種のゲームについて警告しているエンサインや新聞の記事を見せました。しかし夫は大して気にしていませんでした。麻薬をやっているわけではないありませんし、心配しなくてもいいというのです。ゲームのコントローラーを隠したこともありましたが、夫は息子に返していました。そうこうするうちに戦うより降参した方が楽になってきました。パソコンゲームには麻薬と同じように依存症があると感じています。こんな経験は他の親の皆さんにさせたくありません。兄弟姉妹、伴侶が良い気持ちを感じない場合にはその気持ちを尊重してください。何も言わないでいたり何の行動も起こさないでいるうちに破壊的な行動に至ることもあるからです。結婚の準備ができるまで恋愛関係を延期するよう親が子供に教えることによって悲惨な状況を回避することができます。未熟なままに異性とカップルになるのは危険です。いわゆるカップルになると恋愛感情が高まり、肉体的にも親密になることが多いからです。サタンはこのような流れをうまく利用します。若い男性に伝道を思いとどまらせたり、神殿結婚を妨げるためならどんなことでもするのです。サタンが目的を達成する前に率直に話し、間に入ることが大切です。ボイド・ケイ・パッカー長老はこう教えています。道徳に関わる場合には警告の声を上げる権利と義務の両方があります。深夜に本当に良いことは決して起こりませんし、ワコードは何時に帰宅するよう期待されているかを知る必要があります。親が夜寝ずに子どもの帰りを待つことには知恵があります。若い男性や女性は自分がしたことについて話を聞き、お休みのキスをするまでは親が寝ないで待っていることを知れば、はるかに良い選択をするものです。ある習慣に対して警告を発したいと思います。それは友人宅での外泊、あるいは夜明かしの習慣です。ビショップ時代にあまりにも多くの和光度が外泊中に初めて知恵の言葉、あるいは純潔の律法を破ることに気づきました。家から離れて夜を明かしているときに初めてポルノグラフィーを見たり、警察の厄介になったりすることがあまりにも多いということです。親の影響から離れているときや 夜遅くて警戒心が弱くなっているときに仲間から大きな圧力を受けるようになります。泊まりがけの活動に不安を感じたら、そのうちなる警告の声に耳を傾けてください。かけがえのない子どもたちを守らなければならないときにはいつも祈ってください。子育ては必ずしもダメということばかりではありません。近代の預言者の助言にはいという勇気も必要です。教会の指導者は家庭の中に義にかなったパターンを確立するようにと進めています。5つの基本的な習慣について考えてください。それは家族の祈り、家庭での聖典学習、家庭の夕べ、家族夕食、家族一緒の夕食、一人一人との定期的な面接です。何をしていようと子どもたちを集め、家族としてひざまずくには勇気が必要です。テレビやコンピューターを消し、家族が毎日聖典を開いてページをめくるよう導くには勇気が必要です。月曜日の夜を家族のために取っておけるよう、さまざまな招待を断るには勇気が必要です。過密なスケジュールを避けて家族が一緒に夕食を取れるようにするには勇気が必要です。息子や娘に影響を与える最も効果的な方法は、面接の中で助言を与えることです。耳を傾けることで心の奥底にある望みを見出し、義にかなった目標を立てられるよう導くことができ、子どもたちについてどんな導きを受けたかを伝えることもできます。助言を与えるには勇気が必要です。この5つのパターンが常に全ての家庭で実行されたら、ワコードはどうなるでしょうか。ヒラマンの軍隊のように 無敵になるのではないでしょうか。10代の子どもたちを育てるのは大きな責任です。サタンはこの世代の人たちを霊性を引き下げようとしています。主は勇敢な親たちが子どもたちを引き上げるよう期待しておられます。親の皆さん、強くまた大しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。神は皆さんの祈りを聞き答えてくださることを知っています。 主が親たちを支え祝福されることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。ございました。これから聖歌隊と全員で賛美歌189番神の子ですを歌います。賛美歌の後、70人のペア・ジェ・マーム・ジー・マーム長老、ジャイロ・マサカルディ長老、マービン・ビー・アーノルド長老がお話しします。アーノルド長老のお話の後、十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老がお話しします。松地聖徒イエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けしています。
I am a child of God.
私は神の子です。素晴らしい神からの贈り物を受けています。スウェーデンのイエテボリ市街には両側に美しい木が立ち並ぶ広い通りがあります。ある日、一本の木の幹に穴があるのが見えたので、好奇心から中を覗いてみると、中がすっかり空洞になっていました。空洞でしたが、空ではなく、いろいろなゴミでいっぱいでした。その木がそのような状態でも立っていることに驚きました。見上げると幹の上の方に幅の広い鉄の輪がつけられていました。
このワニはワイヤーが数本ついていて、それぞれ近くの建物にしっかりと固定されていました。遠くから見れば他の木と変わりがありませんでした。中を覗いてみなければ実際は中がうつろになっていて、中身の詰まった強い幹ではないということが分かりませんでした。何年も前から何らかの原因で幹のあちこちが少しずつ弱まり始めたのです。一晩にしてこうなったわけではありません。若い苗木が少しずつ成長して大木になるように、私たちもこの中が空洞になった木とは対照的に一歩ずつ成長して、中から外まで実の詰まった人になることができます。イエス・キリストの贖いによる癒しを通して、私たちは高く強く立つ力を得て、光と理解、喜び、愛で心を満たされます。主はご自分のもとに来て、主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれ、主のもとに来る者を決して拒まれません。主はこう約束しておられます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。この休みという言葉についてジョセフ・F・スミスはこう述べています。それは神を知り、神の愛を心に深く感じるという意味であると私は思う。すなわち主の目的と計画に対して、私たちが今正しい道におり、間違ったものを追い求めてはいないということを理解できるほどの信仰を持つことである。私たちはいかなる教義の風にも、私たちを欺こうとして待ち受けている人の狡猾な計りごとにも惑わされないのである。私たちはこの教義が神のものであることを知っており、このことについては誰にも問わない。私たちがそのことを問えば、彼らを喜ばすだけであり、彼らの気まぐれや考えを引き出すだけである。すべての疑いや恐れがなくなるほどに神に対する信仰が高められた人は、神の安息に入った人である。魂に休みが与えられることには、思いと心の平安も含まれ、その平安はキリストの教義を学んで従い、奉仕や人を助けることによりキリストの御手となった結果として訪れます。イエス・キリストを信じ、主の教えに従うことにより確固とした希望が得られます。そしてこの希望は魂の堅固な怒りとなります。私たちは固く確固とした揺るぎないものになれます。内なる平安を保ち、主の安息に入ることができます。しかし光と真理に背を向けるなら、あの木のような虚しさが魂の奥底を占めることになります。そしてその虚しさを永遠の価値を持たないもので埋めようとする可能性があるのです。地上に来る前に霊の子供として存在していたことや、来世で不死不滅を受けることを考えると、現世で生活する時間は実に短いものです。現世は試しの生涯ですが、試しの時期を無駄に過ごさないようにとの勧めに従う機会の時でもあるのです。私たちが頭の中で思い巡らす事柄、心の中に抱く気持ち、選択して行う行動は、すべて現世と来世の両方における私たちの人生に決定的な影響を与えます。私たちが計画し実行する事柄を常に永遠の目で見るために、毎日高い視野を持つことは役に立ちます。この習慣が特に役立つのは、今日があるうちにするべきことを 明日まで放置しておく傾向が私たちにあると気づいた時です。私たちは人生の中でさまざまな選択をするときに御霊の支えを受けることができます。もしすでに受けている光と理解に背いて行動することを選択するなら、良心の咎めを経験します。もちろんそれは心地よいものではありません。しかし良心の咎めは悔い改めるべき時を即座に教えてくれるので祝福です。謙遜であり義を行いたいと望んでいるなら、自分を変えるためにすぐに行動することでしょう。一方、高慢で自らのために立法になろうとする人は、悔い改めの精神が心に入らない限り、サタンが麻縄を彼らの首にかけて引っ張って行き、ついには強い縄で常しえに彼らを縛ってしまうのを許すことになるのです。悪い影響力に従った結果として平安を得ることはありません。平安は神の賜物であり、神の御霊を通してのみ得られるからです。悪事は決して幸福を生じたことがないのです。日々の行動の中で長期にわたる影響を持つのは大抵小さな簡単なことです。私たちの言葉、振る舞い、反応の仕方は自分だけでなく周囲の人にも影響を与えます。人格を築くこともできれば壊すこともできます。父方の祖母について分かりやすくて役に立つ話があります。祖母は子供の一人に卵を買ってくるように言いました。お使いを任された子供は喜びながら歩いて家に帰ってきました。ところが家に着いた時にはほとんどの卵が割れていました。その場にいた友人が祖母に言いつけをきちんと果たさなかった子供を叱るように言いました。しかし祖母は冷静に懸命に答えました。いいえ、叱っても卵は元に戻らないわ。家にある材料を使ってパンケーキを作って一緒に食べましょう。日常の小さな簡単なことに懸命に霊感を受けて対処するようになると、結果として魂に調和を確立し、周囲の人の人格を気づき強めるような良い影響をもたらすことができます。なぜなら善を行うように誘うすべてのものはキリストの力と賜物によって送り出されているからである。したがって私たちはそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。先ほど述べた中が空洞になった木はもうありません。数人の若者が穴の中に花火を入れ木が燃えてしまったのです。手の施しようがなく切り倒すほかありませんでした。大小にかかわらず、内側から人を破壊するものには気をつけてください。それらは破壊的な影響を与え、霊的な死をもたらします。代わりに思いと心に永続する平安をもたらす事柄に心を向けましょう。そうすれば神の前において私たちの自信は増すのです。主の安息に入り平安の賜物を受けるという約束は、この世的な一時の満足とはかけ離れたものです。それは確かに天与の賜物なのです。私は平安をあなた方に残してゆく。私の平安はあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。主は魂を癒し強める力をお持ちです。主がイエス・キリストであられることをイエス・キリストの御名により、アーメン。
あるよく晴れた美しい朝、もうすぐ8歳になる孫娘のビッキーを連れて、市の貯水池となっている湖の近くまで散歩に出かけました。小道の脇を流れる澄んだ小川のさせらぎを聞きながら楽しく歩きました。両側には青々とした美しい木々が茂り、香りの良い花が咲き乱れていました。鳥のさえずりも聞こえました。私は青い目をした陽気であどけない孫娘にバプテスマのためにどんな準備をしているのか尋ねました。すると答えではなく質問が返ってきました。おじいちゃん、罪って何？ 私は霊感を求めて心の中で祈りながら、できるだけ分かりやすく答えようとしました。罪というのは神の戒めにわざと従わないことだよ。それは天のお父様を悲しませるし、苦しみや悲しみを味わうことになるよ。孫娘は見るからに不安そうな声をして尋ねました。どうしたら私たちは罪に負けちゃうの？こう尋ねた孫娘の純真さがよくわかりました。同時に彼女が罪との関わりをどう避けたらよいのかと心配していることもわかりました。孫娘がもっとはっきり理解できるように周りの自然を例にとって説明しました。小道を先歩いていくと、有刺鉄線の柵を支えるかなり大きな石の支柱がありました。重そうな石でしたが、周りには草花が伸び、小さな木の茂みができていました。時が経つと、これらの植物は支柱よりも大きく育つことでしょう。私はもう少し先に行くと、すでに植物に覆われてしまっている支柱があるのを思い出しました。知らず知らずのうちに少しずつ、そして完全に覆われてしまったのです。支柱は強固だったので、か細い植物に囲まれて壊されるとは思ってもいなかったのではと私は想像しました。問題ないよ、私は強くて大きいし、こんな小さな草木なんてどうってことないさと思っていたかもしれません。そのため、そばにあった木が成長しても支柱は初めのうちは気にも留めません。そして日陰ができたので喜びました。しかし木は成長し続け、最初は弱々しかった2本の枝が支柱の周りに伸びていき、やがては巻きついてしまいました。それでも支柱はまだ何が起こっているのか気がつきません。歩き続けて間もなくその支柱の前に来ました。地面から引っこ抜かれた状態でした。孫娘は感心した様子で尋ねました。おじいちゃん、これが罪の木なの？そこで私は、これはどうしたら罪に負けてしまうかを示すただの象徴、つまり例えなのだと説明しました。この会話が孫娘にどんな影響を与えるかは分かりませんが、私にとっては罪がさまざまな形を取ることについて、また私たちが許すとき、罪がどのように生活の中に忍び込んでくるかについて考える機会になりました。私たちは注意を怠ってはなりません。早寝早起きというような小さな選択も大きな結果をもたらすからです。教義として88章124節はこう教えています。あなた方の体と精神が活気づけられるように早起きをしなさい。早く寝る人は従順であるためによく休むことができ、体と精神が活気づけられ主の祝福を受けて目覚めるのです。夜遅くまで起きている、祈ることなく一日を終える、断食をしない、安息日を破るというような大して重要とは思えないことから、ほんのちょっとした間違いを犯すことで徐々に私たちの感性は鈍くなり、さらに重大な罪を犯すことになるでしょう。私が10代の頃、門限は午後10時でした。今日ではその時間に夜遊びに出かける人もいます。しかし私たちは最悪の出来事が起きるのは夜中であることを知っています。このような夜更けにふさわしくない環境に身を置く青少年がいます。こうした場所には聖霊を伴侶とできないような音楽や歌詞があります。そして彼らはこのような状況下で罪の格好の餌食になってしまうのです。福音と一致しない標準を持つ友達を選んだことがきっかけで罪の餌食になってしまう人が多くいます。そうした人々は仲間に好かれ受け入れられようと福音の原則や律法を曲げるようになり、その結果道を外れてしまいます。その先には本人と愛する人に苦痛と悲しみだけをもたらす結果しかありません。私たちは自分の周りで罪が枝を伸ばさないよう警戒しなければなりません。罪は様々な形でどこにでも現れています。コンピューターや携帯電話も例外ではありません。このような技術は有益であり、多大な恩恵をもたらすことができます。しかしこれらを不適切な方法で使ってあまりに長い時間ゲームをしたり、ポルノグラフィーのようなさらに悪い事柄に手を染めたりすると破滅的なことが起こります。ポルノグラフィーは人格を破壊し、関わる人を不潔な泥沼に引きずり込みます。大きな助けがなければこの誘惑の泥沼から這い出ることはできません。 この恐ろしい怪物は当人だけでなく、その人の罪のない子供たち、伴侶、父親、母親にも痛みや苦悩を与えます。この世的な喜びは苦しみと悲しみをもたらしますが、従順と犠牲は素晴らしさと永遠に続く喜びをもたらします。どの標準に従うかという決断は、誘惑を受けるときではなく事前にしておかなければなりません。以下を基準にして行うことと行わないことを決めてください。正しくて主から出たものであり幸福をもたらすものなら私は行う。真理から主から忠実で従順なものに約束された永遠の幸福から自分を引き離すものなら私は行わない。御父は私たちが間違った選択をすることをご存知だったので、素晴らしい愛の計画を立てられました。そして悔い改める人、助け、慰め、許しを求めて主のもとに来る人、進んでイエス・キリストの御名を受ける人のすべての罪をあがなうため、世の救い主を備えてくださいました。もし私たちが罪を犯したなら、直ちに助けを求めなければなりません。先ほどの話に出てきた柵の支柱が自力では自由になれないのと同じように、私たちも一人では罪の罠から逃れることはできないからです。死の危険のある罠から逃れるには助けが必要です。皆さんの親が助けてくれます。そしてビショップは私たちを助けるために神から召されています。心を開いてビショップに話してください。教義と施策58章にはこうあります。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白しそれを捨てる。湖の近くで散歩してから数ヶ月後、孫娘は父親であるビショップとバプテスマの面接をしました。面接の後どうだったか尋ねると、私をいさめるかのような口調で言いました。おじいちゃん、面接は秘密なのよ、知ってるでしょ。ビショップの皆さん、この答えを真剣に受け止めてください。孫娘は短い間にたくさんのことを理解して成長したようです。先ほど話した木が悲しみ、苦痛、苦悩、束縛をもたらしたように、別の木はその逆のものをもたらします。そのことはニーファイ第1章第8章10節から12節に書かれています。そして一本の木が見えたが、その実は人を幸せにする好ましいものであった。そこで行ってその木の実を食べると、それは今までに味わったどんな実の実よりもずっと甘いことが分かった。またその木の実は白く、今まで見たどんな白いものにも勝って白かった。そしてその木の実を食べると、私の心は非常に大きな喜びに満たされた。愛する兄弟姉妹の皆さん、強く会ってください。良い選択をして命の木の実を食べてください。もし 何かの理由で間違いを犯したり道を逸れたりすることがあったら、私たちへ手を差し伸べてこう言います。来てください。希望があります。私たちはあなたを愛し、あなたが幸せになるように助けたいのです。天の父は私たちを心から愛しておられるので、一人子であるイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストは私たちを心から愛しておられるので、私たちの罪のあがないのためにご自分の命を与えてくださいました。清くなってその喜びを得るために、私たちは喜んで何を差し出せばよいのでしょうか。聖なるイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
ジョージ・アルバート・スミス大官庁が若い頃、亡くなった祖父のジョージ・ A ・スミスが夢に現れて尋ねました。私の名前でお前がこれまで何をしてきたかを知りたいのだが、大官庁は答えました。おじいさんの名前で行ってきたことで、おじいさんの恥になるようなことは一つもありません。毎週聖餐を受けるとき、私たちは進んでキリストの御名を受け、いつも恩公を覚え、御子の戒めを守ることを約束します。私たちはそれを進んで行わなければなりません。そうするならば、御子の御霊が共にあるという最も素晴らしい祝福が約束されます。ジョージ・アルバート・スミス大官庁が祖父の名前で何を行ったかを祖父に報告したように、私たちもいつか主の名前で何を行ったのか、 イエス・キリストに報告しなければなりません。箴言には良い名前を持つことの大切さが語られています。黎明は大いなる富に勝り、恩恵は銀や金よりも良い。正しい者の名は褒められる。これらの聖句と良い名前を持つことの大切さについて深く考えていたとき、両親が私の4人の兄と2人の姉と私のために残してくれた良い名前と遺産について多くのことを思い出しました。両親はこの世の富も銀も金も持っていませんでした。家族9人は寝室が2つと風呂場が1つの家で暮らしました。2人の姉は四方を囲った裏庭のポーチで寝ていました。両親が亡くなったとき、2人のこの世の財産を分けるために兄弟が集まりましたが、財産のリストはわずかでした。母が残したものは数枚のワンピースと家具、個人的なものが 2,3 点でした。父は大工道具と古い猟銃のほか、ほとんど何も残しませんでした。金銭的な価値のあるものといえば、質素な家と少額の貯金だけでした。二人が金額より貴重なものを残してくれたことを知り、感謝の気持ちで泣きました。両親は愛と時間を捧げてくれました。福音が真理であると何度も証ししてくれました。今その証は二人の日記で読むことができます。模範によって勤勉と正直を教えてくれました。教育を受けること、伝道に出ること、永遠の伴侶を見つけて神殿で結婚し、最後まで耐え忍ぶという望みを抱かせてくれました。二人が良い名前という遺産を残してくれたことを、私たちはいつまでも感謝するでしょう。ヒラマンとその妻に二人の息子が生まれたとき、彼らをリーハイ、ニーハイと名付けました。ヒラマンは息子たちになぜ600年も前の先祖の名前をつけたのか話しました。我が子らよ、私は私たちの最初の先祖、リーハイとニーファイの名をあなたたちにつけた。私がこうしたのは、あなたたちが自分の名前を思うときに先祖を思い起こせるように、そして先祖を思い起こすときに先祖の行いが良かったことがどのように言い伝えられ書き記されているか分かるようにするためである。我が子らよ、あなたたちは先祖について言い伝えられ書き記されてきたように、自分たちについても言い伝えられ書き記されるように良い行いをしてもらいたい。あの尊い永遠の賜物をあなたたちも持てるようにということである。兄弟姉妹、600年後に私たちの名前はどのように覚えられるでしょうか。キリストの御名を受け良い名を守ることについてモロナイはこう教えました。私はあなた方にキリストのもとに来てあらゆる良い賜物を得るように、また悪い賜物や清くないものに触れないように進めたい。誠にキリストのもとに来てキリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。和光度の強さのためには次のように書かれています。選択の自由は神に与えられた永遠の原則であり、その選択には道徳上の責任が伴います。あなたは自由に自分で選ぶことはできますが、自分の行いの結果を自由に選ぶことはできません。一度選べばその選択に伴う結果を引き受けることになるのです。愛するデボナと結婚した直後に、デボナは青少年の時の経験を話してくれました。その経験を通して彼女は自由に選ぶことはできても行いの結果を自由に選べないという教義を学んだのです。娘のシェリーの助けを借りてアーノルド姉妹の経験を話したいと思います。15歳の時、規則が多すぎると感じることが何度もありました。そんなに制限がたくさんあっては普通のティーンエイジャーは楽しく生活できるのかしらと思いました。何時間も牧場で父の手伝いをしていたので、友達と過ごす時間もかなり減っていました。その年の夏、私の仕事の一つは山の放牧場にいる牛がフェンスを越えて小麦畑に行かないようにすることでした。途中、成長途中の小麦を食べると腸が拡張し窒息してしまうのです。 その中にいつもフェンスに頭を突っ込もうとしている牛が一頭いました。ある朝、牛の様子を見るために馬でフェンス沿いを走っていると、その牛がフェンスを破って小麦畑に入り込んでいるのを見つけ、愕然としました。かなり長い時間小麦を食べていたようで、膨張して風船のようになっていたのです。そして思いました。なんて愚かな牛なの。お前を守るためにフェンスがあるのに。それを破って命を危険にさらすほど小麦を食べるなんて。膨れた牛の手当てをしてもらおうと父を呼びに急いで家に戻りました。でも畑に戻った時、牛は地面に横たわって死んでいたのです。悲しいことでした。草を食べるための牧草地を与え、危険な小麦に近づかないようにフェンスを作ってやったのに、愚かにもフェンスを破って自ら死を招いたのです。フェンスの役割は何だろうかと考えた時、それは守りであると気づきました。戒めや規則が守りであるのと同じです。戒めも規則も私たちのためにあったのです。戒めに従うことで肉体的霊的な死から救われることを知りました。この時に学んだことは人生における一つの転機となりました。アーノルド姉妹は天の御父が戒めを与えられる理由を知りました。戒めはサタンが信じ込ませようとしているように人を縛るものではなく、リーハイとニーファイにとってそうだったように、私たちを祝福し、未来の世代のために私たちの良い名前と遺産を守ってくれるものなのです。選択の結果を見受けた牛のように、私たちもフェンスの向こう側の草は決しておいしくない、おいしいものではないということを学ばなければなりません。なぜなら悪事は決して幸福を生じたことがないからです。この世の生活を終えるとき、誰もが選択の結果を受けます。戒めは保護するものであり、制限するものではありません。そして従順がもたらす素晴らしい祝福は無限です。天の御父は私たちが皆間違いを犯すことをご存知でした。しかし悔い改めることによって救い主と再び一つとなり、許しがもたらす平安を感じることができます。それを可能にした贖いに本当に感謝しています。主は私たちに日々自分の名前を清めて主に立ち返るように進めておられます。主の言葉は愛と優しさに満ちています。主の言葉を読みますから、主が抱きしめてくださる光景を想像してください。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。皆さんに難しい課題を差し上げます。私の両親が与えたのと同じものです。その課題とは、行動する前に主がそばに立っておられる光景を思い描いて、主がそばにおられると知りながら、そのことを思い、言い、行うだろうかと自問することです。確かに主はここにおられます。愛するモーゾン大官長が主について話すときによく引用する聖句があります。私はあなた方に先立っていこう、私はあなた方の右におり、また左にいる、私の御霊はあなた方の心の中にある。主の前に立ち、主の御名で何をしてきたかを報告する、あの大いなる素晴らしい日に、私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通したと宣言できますように。贖いは現実のものであり、私たちは清められます。イエスはキリストであられ、私たちが生きていることができるように、主は亡くなられました。そのことを明かします。イエスキリストの御名によって、アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、緑の木々が燃えるような赤や橙、黄色に美しく紅葉し、ここロッキー山脈に秋の到来を告げてくれています。秋は自然界のすべてのものが厳しい冬の寒さに備える季節です。秋はまたフライフィッシングを楽しむ人々にとって特に楽しい季節です。 この時期のマスは冬の餌不足に備えて体を強めるために非常に食欲旺盛な状態になっているからです。フライフィッシングをする人はマスを巧みに騙して捕まえようとします。熟練した釣り人はマスの行動や天気、水の流れ、マスが食べる虫の種類やその虫が孵化する時期などを知っています。釣りに使う疑似餌を手作りすることもよくあります。この小さな釣り針がはめ込まれた偽物の餌は完璧でなければなりません。ほんの少しでも出来が悪ければマスはそれを見破り食いつこうとはしないからです。水面から飛び出て疑似餌に食いついたマスが逃げようともがき、ついには巻き上げられるのを見るのはスリルがあります。マスに関する知識や技術を駆使する釣り人と気高いマスとの一騎打ちです。疑似餌を使って魚を騙して捕まえるのはルシフェルが私たちを誘惑し騙し罠にかけるために使う方法とよく似ています。マスが空腹に駆られて行動することを知っている釣り人と同じように、ルシフェルも私たちの空腹すなわち弱さを知っていて疑似餌を使って誘惑をしてきます。餌にかかると人生という小川から釣り上げ冷酷な影響下に置いてしまうのです。捕まえた魚を水に戻す釣り人とは違ってルシフェルは獲物を逃がすようなことはしません。彼の目標は犠牲者を自分と同じように惨めにすることなのです。リーハイはこう言いました。彼ルシフェルは天から落ちて常しえに惨めな状態になったので、全人類もまた惨めな状態にしようとした。他の幹部の兄弟たちが語ったように、ルシフェルはずる賢く狡猾なものであると私も声を揃えます。ルシフェルが私たちに対して使う主な方法は偽りを言い騙し悪を善、善を悪だと信じ込ませることです。世の初めの天上の大会議の時からサタンは主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとした。そして彼はサタン、すなわちあらゆる偽りの父である悪魔となって人々を欺き惑わし、自分の意のままに虜にするものとなったのです。神が人にお与えになった選択の自由に対する戦いは今日も続いています。サタンとその手下は私たちの周囲の至るところに疑似餌を置き、私たちが騙されてそれに手をつけるのを今か今かと待ち構えています。またサタンは人を依存症に陥らせ選択の自由を奪わせます。辞書によればどのような種類の依存症も何かに屈し選択の自由を失い、生命や生活を脅かす薬物や行動の奴隷になることを意味しています。研究者によれば私たちの脳には快楽中枢と呼ばれる仕組みがあり、ある種の薬物や行動によってそれが活性化されると意思や判断、倫理や道徳を支配する部分の働きを抑えつけてしまいます。そして人は正しいと分かっていることを放棄してしまうのです。こうなると釣り針がしっかりと食い込みルシフェルに操られてしまいます。サタンは薬物や一時的な快楽が得られる行動を利用して私たちを罠にかけ捕らえる方法を知っています。私はこれまで人が再び自分自身を制御し有害な薬物の乱用や依存症から自由になり自尊心と自立を取り戻そうともがき苦しむときに受ける影響を見てきました。最も依存性の高い薬物を乱用した場合、脳は統制を失い選択の自由を奪われてしまいます。そのような薬物にはニコチンやアヘン系のヘロインやモルヒネ、その他の鎮痛剤、精神安定剤、コカイン、アルコール、マリファナ、興奮剤などがあります。 痛みや苦しみを和らげるために適切な薬を処方してくれる訓練を受けた医師に感謝をしています。しかし不幸なことに、現代社会には処方された薬に依存し乱用するようになる人が教会員も含めてあまりにも多くいます。あらゆる偽りの父であるリュスフェルはこのことを知っており、人の選択の自由を奪い、その恐ろしい鎖で薬物を乱用する人々を縛りつけています。最近私はある病院の精神科に入院している姉妹と話をしました。彼女は以前は精神的にも身体的にも全く健康で、素晴らしい結婚生活、家庭生活を送っていました。しかし精神病を患い、健康を損ない、家庭崩壊に至ってしまいました。ことの始まりは処方された鎮痛剤を乱用したことでした。私と話す2年前、彼女は自動車事故で背中を痛めました。医師は耐え難い痛みを和らげるために薬を処方してくれました。彼女はもっと多くの薬が必要だと考え、処方箋を偽造し、ついにヘロインを買うまで至りました。その結果、彼女は逮捕され、投獄されたのです。薬物依存は結婚生活までも破綻させました。夫は彼女と離婚し、子供たちの養育権を得ました。薬は痛みを和らげるだけでなく、短い間でしたが、高揚感や幸福感を味わうことができました。しかし薬の効果はほんの数時間しか続かず、回数を重ねるたびに痛みが治まる時間は短くなっていきました。そこでさらに大量の薬を使うようになり、依存症の悪循環に陥ってしまったのです。生活がすべて薬物に支配されていきました。私と話す前の晩、彼女は自殺を図りました。これ以上身体的、情緒的、精神的な苦痛に耐えることができなくなったのです。逃れられない罠にはまったようで、何の希望もありませんでした。この姉妹のような処方薬やその他の薬物乱用の問題は珍しいことではなく、私たちの周囲で起きています。自動車事故で亡くなる人の数より、処方薬の依存症で亡くなる人の方が多い地域もあります。兄弟姉妹の皆さん、どのような種類であれ、人を罠にはめてしまうような薬物から遠ざかってください。一粒の薬や一杯のアルコール、あるいは一度匂いを嗅いだだけで依存症になるものもあるのです。アルコール中毒から回復しつつある人にとっては、たった一杯のアルコールが依存症か節制かを分けてしまうのです。サタンはそれを知っています。瞬く間に依存症にしてしまうサタンの疑似餌にかからないようにしてください。さて兄弟姉妹の皆さん、どうか私の話を誤解しないでください。私は治療可能な病気や肉体的な激しい痛みに苦しむ人に使われる処方薬を問題にしているのではありません。これらの薬は確かに祝福です。私が話しているのは、医師が処方した服用量に注意深く従う必要があるということです。そのような薬は子どもや他の人の手の届かない安全な場所に保管する必要があります。またギャンブルや邪悪なポルノグラフィーのような有害で依存性のある行動も非常に大きな問題です。それらは個人を破滅に導くものであり、社会にはびこっています。兄弟姉妹の皆さん、忘れないでください。どのような種類の依存症も、何かに屈し選択の自由を失い奴隷になることなのです。テレビゲームや携帯メールなどもその一つに加える必要があるでしょう。ゲーマーと呼ばれる人たちの中には、1日に18時間も費やしてあらゆるレベルのゲームに明け暮れる人がいます。生活の他の側面は全てないがしろにしてしまっているのです。携帯メールも依存を引き起こし、人と人との大切な会話を失わせてしまいます。しばらく前にあるビショップから聞いた話ですが、ワードの青少年2人が 横に並んで立っているのに直接話さず、メールでやり取りをしていたというのです。医学的な研究によれば、依存症は脳の病気だとされています。これは真実です。しかし、一度サタンに捕らえられてしまうと、それは霊の病気にもなってしまいます。しかし、どのような依存症のサイクルに陥ったとしても、必ず希望があります。預言者リーハイは息子たちに次の永遠の真理を教えました。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものはすべて与えられる。そして人はすべての人の偉大な忠報者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。依存症に陥り、それを克服したいと思っている人は誰でも束縛から逃れ、霊的に自由になる方法があります。しかもその効果は実証されています。その方法は祈りで始まります。私たちの霊と肉体を作られた天の御父と真心から熱心に絶えず心を通じ合わせます。悪い習慣をやめようとするときにも、どんな罪であれそれを悔い改めようとするときにも、同じ原則に従います。私たちの心や肉体、思いや霊を変えるための処方は聖典に書かれています。預言者モルモンは次のように勧告しています。従って私の愛する腹からよ、あなた方はこの愛で満たされるように、また神の子となれるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じになれるように、熱意を込めて御父に祈りなさい。この他にも多くの聖句が証ししています。依存症に陥った人々にも希望があり、この希望はイエス・キリストの贖いを通して得られます。そのためには神の前にへり下り、依存症の鎖から解き放たれるように願い求め、熱烈な祈りを通して全身全霊を主に捧げることが必要です。真剣指導者は依存症の人々から助言を求められたときに助けることができます。必要ならば資格を持ったカウンセラーや LDS ファミリーサービスに送り渡すこともできます。依存症立ち直りプログラムは、無名のアルコール依存症者たちという12のステップをもといにして作られたもので、LDS ファミリーサービスを通して簡単に入手できます。個人的に、また家族の中で依存症と取り組んでいる皆さんにもう一度お伝えします。熱心な祈りこそ平安を見出し、欲求を克服するのに必要な霊的な力を得るための鍵です。すべての子供たちを愛しておられる天の御父の寛大さと愛に感謝をしてください。心から主を信じていることを示してください。依存症を克服する力を願い求めてください。傲慢さを捨て、自分の生活と心を天の御父に向けてください。キリストの純粋な愛で満たされるように祈り求めてください。これを何度も繰り返す必要があるかもしれません。しかし私は皆さんに明かしします。皆さんの肉体や思い、霊は変えられ、清められ、癒され、そして皆さんは解放されます。イエスはおっしゃいました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。私たちの目標は、さらに救い主のようになり、ついには天の御父と共に住むふさわしさを身につけることです。そのためには、モルモン書の預言者アルマが語ったように、私たち一人一人が心の中に大きな変化を生じさせなければなりません。天の御父と主イエス・キリストに対する愛を、日々の選びや行動に表す必要があります。お二方はその戒めを守る人々に、平安や喜び、幸福を与えると約束しておられます。兄弟姉妹の皆さん、人を取る偽物の漁師、ルシフェルが仕掛けた疑似餌に注意しましょう。 ルシフェルが差し出す数々の危険な誘いを見分け、拒むだけの知恵と霊の目を持つことができますように。そしてどのような種類であれ依存症に陥ってしまった皆さん、希望はあります。なぜなら神はすべての子供たちを愛しておられるからです。また主イエスキリストの贖いと愛がすべてのことを可能にするからです。私は依存症の鎖を断ち切って回復するという素晴らしい祝福を見てきました。贖いの力を信じるとき、主は私たちの牧者であり、私たちには乏しいことがありません。主は依存症という束縛から人々を解放する力をお持ちであり、そうしてくださることを知っています。なぜなら使徒パウロが宣言したように、私を強くしてくださるキリストによって何事でもすることができるからです。兄弟姉妹の皆さん、私はこのことがそうなりますように祈ります。このようなチャレンジを受けている人々がこの時にそれを受けることができますように、へりくだって祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ありがとうございます。
Our dear brothers and sisters, as we conclude the conference,
愛の皆さん、私たちはこの会を閉じるにあたり、美しく霊感あふれる音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、ユタ州サンディおよびドレーパーの家族による聖歌隊、そしてユタ州宣教師訓練センターの聖歌隊並びに指揮者とオルガニストに感謝します。またこの部会にさまざまな方法で参加してくださった方々に感謝します。この部会の最後の話者は愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌別れにまたを歌います。賛美歌の後、閉会のお祈りは教会の管理ビショップである H ・デビッド・バートンビショップです。その後この大会は閉会します。
This has been a great session.
素晴らしいセッションでしたね。私は真理を学びました。私はこれからまだまだたくさんやることがあります。兄弟姉妹、この素晴らしい教会の総大会も閉会の時を迎え、私の心は満たされています。私たちは各部会の話者の勧めと証に耳を傾け、霊的に養われました。世界中のすべての会員を代表して真理を説いてくださった方々に心から感謝を申し上げます。モルモン書に記された偉大なベニヤミン王の説教を聞いた人々の言葉を私たちも繰り返します。民は皆声を合わせて叫んだ。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉をすべて信じています。また全能の主の御霊のおかげで、私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。皆さんが時間を割いてリアホナ11月号に掲載される大会説教を読むよう願っています。それらは注意深く研究する価値のあるものです。平安で快適で安全な環境の中で、この立派なカンファレンスセンターに共に集えたことは素晴らしい祝福です。大会の模様はかつてないほど広範囲に中継され、大陸と海を越えて世界各地の人々に届けられました。皆さんの多くと距離的には遠く隔たっていますが、皆さんの気持ちを感じるとともに、私たちの愛と感謝をお伝えします。今大会で解任となった兄弟たちに、その長年にわたる献身的な奉仕に対し、私たち全員からの心からの感謝をお伝えします。数えきれないほどの人が主の技への皆さんの貢献によって祝福されてきました。タバナクル合唱団とその他の聖歌隊の皆さんは、各部会においてまさに天で奏でられているような音楽を提供し、 大会で行われたすべてのことに輝きを添えてくれました。皆さんの才能と能力を分かち合ってくれたことに感謝します。私の信仰深い顧問であるヘンリー・B・アイリング館長とリーター・ F ・ウークトドルフ館長に愛と感謝をお伝えします。お二人はまさしく知恵と理解の人であり、計り知れない働きをしています。二人の指示と助けがなければ、私がするよう召されている働きのすべてを行うことなどできません。十二使徒定員会の兄弟たち、また七十人定員会管理ビショップリックの全員を愛し称賛します。彼らは無私の心で効果的に奉仕しています。同様に中央補助組織の役員として奉仕している姉妹や兄弟たちにも感謝しています。イエス・キリストの回復された福音が与えられている私たちは、なんと恵まれていることでしょう。福音は私たちがどこから何のために地上に来て、死んだらどこへ行くのかという疑問への答えを示してくれます。人生に意義と目的と希望を与えてくれるのです。私たちは困難と問題の山積する世の中に暮らしています。私たちは個人的な試練に能力の限りを尽くして対処し、試練から学び、それを克服していくためにこの地上に来ています。私たちは最後まで耐え忍ばなければなりません。なぜなら私たちが目指すのは永遠の命を受けて天の御父の御元で暮らすことだからです。御父は私たちを愛し、私たちがこの目標を成し遂げることを何よりも望んでおられるからです。私たちが祈りを通して御父に呼びかけるとき、御言葉を学ぶとき、戒めに従うとき、御父は助け祝福してくださいます。これらのことを通して安全と平安を見出せます。神が兄弟姉妹の皆さんを祝福してくださいますように。皆さんが私やすべての中央幹部のために祈ってくださることに感謝します。私たちは皆さんと皆さんが地上で神の王国建設を推し進めてくださることに心から感謝しています。天の祝福が皆さんと共にありますように。皆さんの家庭が愛と思いやりと主の御霊に満たされますように。皆さんが福音に対する証を絶えず養い、それがサタンの攻撃に対する守りとなりますように。今大会は終わりました。家までの道のりが安全でありますように。日々の私たちの時間を埋め尽くす多くの事柄に取り組む時にも、ここで感じた御霊が私たちと共にありますように。互いに対して一層の思いやりを示すことができますように、主の技にさらによく携わることができますように。皆さんを愛し、皆さんのために祈っています。半年後にまた会う日までのお別れです。主なる救い主イエス・キリストの御名によって、アーメン。Thank you.
Most Holy Father,
最も聖なるお父様、私たちがこの大会の部会に閉会を告げる時がやってきました。私たちがたくさんの豊かな祝福を受けたこの大会を閉じます。お父様、私たちは心が喜んでいることに感謝をしています。そしてお父様に、私たちが勧告を受けた事柄に感謝をお伝えします。預言者、聖権者、啓示者のもとで話を聞く機会があったこと、そしてこの王国のために教え指示を与えてくれる方々に感謝をしています。私たちがこの経験から学ぶことができるように祝福してください。私たちの前に行ってくれた先駆者たちに感謝をしています。そして御子の贖いの犠牲と福音の回復に感謝をしています。この神聖な機会に、お父様、どうぞ私たちがこの世界中のさまざまなところに出かけていくときに平安を持って出かけていき、そして安全に私たちの土地に帰っていくことができますように。霊感を受けて語られたことを通して、私たちが自分の生活を変えることができますように。愛するお父様、これからまた先の年月に私たちが再び会うことができますように、大官庁会と十二使徒定員会、そのすべての人々を祝福し続けて力を与えてください。彼らが助けの必要な人々の必要に気づくことができますように、お父様の祝福に心から感謝し、この2日間受けたたくさんの祝福に心から感謝します。へりくだり、イエス・キリストの贖い主、御子救い主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
松井
市生徒イエス・キリスト教会第180回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルボン・タバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放送、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。